1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今日は日曜特集ということで、1日10分の枠なんか関係ない、そして1週間どんな話をしたのかも全部振り返っていく、1週間の中で話せなかった話もみんなにしていく、そんな詰め込んだ回になってます。後半は最近の自分の不甲斐なさみたいな話もちょっとしてるので、なんか意外と人間なんだなっていうのを感じてくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年3月3日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1241話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら、そしてそれ聞きながらね、フォローしながら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。で、一個一個単発でお話ししてるので、まあ、好きなところから聞けるんですけど、毎日はやっぱ聞けないよっていう方向け、そして最近は1本がやっぱ10分ぐらいっていう風になってるので、ちょっと聞き足りないなっていう人のためにですね、日曜日がっつり話していく日曜特集、本日お届けしていこうかなと思っております。はい、ということで、まあだから1週間のエピソード振り返りながら、あんまこう余談的に話せてなかったところとか、あとはまあそれに付け加えた話とか、いろいろ今日紹介していこうかなと思ってるんで、楽しんでいってください。よろしくお願いします。まあじゃあ早速いきましょうか。今回は 1,2,3,4,5,6、 まあ6個ですね。1235話から1240話紹介していくんですけど、1235話、宇宙からの災害はどう防ぐのか、太陽フレアは2025年超危険というお話です。こちらね、たくさん再生していただいてますね。まあ、簡単に言うと、太陽フレア、まあ、太陽の表面で起こる爆発現象ですね。こちらがどれだけ危険なのか。まあ、ここからお話ししていくことになるんですけど、宇宙からの災害ってあんまり意識しないじゃないですか。けど実際に宇宙で太陽の爆発起こると、例えば地球の地上の送電線に一気に悪い影響が出るとかで、あとは人工衛星壊れちゃうとかで、人工衛星って僕たちの生活めちゃめちゃ支えてくれてるので、そこが崩れてしまうと僕たちの生活基盤が崩れてしまうとか、そういう危険性があるっていう話をしたんですね。でこれちょうど1週間前か、この放送の週末に、まあ、かなり大きい太陽フレアが発生したっていうところもあって、まあこう時事性が多分乗ったんでしょうね。そこでこう視聴がたくさんしていただいたという感じですね。多分皆さんの身の回りでもそういうニュース見かけた方もいるだろうし、もしかしたらちょっと喋ってみたらみんな結構気になってる内容かもしれないので、宇宙話のネタをね、皆さんの生活に生かしてくれたらいいんじゃないかなと。で、しかもこれ、あれなんですよ。僕が集英社のウェブメディアの読みたいっていうところで連載させていただいている内容を、まあ、ベースにお話しさせていただいたんですけど、そっちの記事もね、一瞬2位になってたらしくて、その読みたいっていう中でも、っていうウェブメディアの中で、あの週刊ランキングみたいなの出てるんですけど、そちらもね、ランキングぐっと上がって、でしかもまあポッドキャストで話せないようなそのビジュアルを使った説明とかね、そういったところも入れてるんで、概要欄からぜひチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。で続いて1236話、こちら緊急地震速報の宇宙バージョンっていうところで、緊急地震速報、まあ僕らね、地震大国に住んでいる中だとどうしてもこう心配になってしまう部分、これの宇宙バージョン、さっき言った太陽フレアが発 発生した時に、太陽フレア発生したよ、それによって災害こんぐらい起きちゃうかもっていう速報が出せるシステムっていうのを、まあ、構築しようとしている流れが日本政府の中で出てきていると。で、これ地震とかよりは対応しやすい。なぜなら太陽の表面で爆発した情報っていうのは光の情報として飛んでくるので、バッとすぐ来ますよね、情報が。で、それに対して例えば災害を起こす要因になるのって爆発現象のなんかこう爆風みたいなのが飛んでくるから、それは高速で動いてるわけではないので、その到達するまでに光の情報との時差が発生するっていうところが結構対応しやすいポイントになってくるかなと思うんで、まあ、そこの災害の防ぐ方法とかね、このあたりは放送とか連載とか見ながらみんな学んでいってくれたら嬉しいなっていうところですっていう、こう2日連続で太陽フレアの話をさせていただいて、で次はなんか太陽の歴史の話しようかなと思って、1237話は太陽が生まれたのは1万光年も先だったっていう46億年前の宇宙の実際の状況っていうのを計算上シミュレートしてあげたっていう、そんな研究結果ですね、紹介しました。まあ、僕たちはもう46億年前に行くことは不可能なので、行けないからこそそういう過去を検証するためには数学っていうパワフルなツールを僕たちは持ってるんですよね。今の太陽がこうで46億年前はこうであっただろうというところを予測すると、実は太陽っていうのは僕たちが今住んでる天の川銀河の僕ら今端っこにいるんですけど、もっと内側1万光年も内側にいたんじゃないかっていう話がね出てるんで、このあたりはかなり面白いポイントだなと思ってます。この放送個人的には今週一番お気に入りだったかもしれないですね。ぜひチェックしてみてください。ということで月火水のお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ここで一つお便りを紹介させていただきたいと思います。リスナーネームちゃこ先生からいただきました。はじめまして。こんなに有名な番組なのに宇宙にあまり関心がなく全然聞いたことがありませんでしたが、はじめましてお便りします。さて突然ですが、私の趣味はネーミング収集です。最近リッスン、ポッドキャストのあれですね、メディアです、まあ、メディアというかプラットフォームですねの検索機能が向上したので、ネーミングで引っかかったエピソードを片っ端から聞いているのですが、その中でもダントツなのが宇宙話。1週間に数回はヒットします。たまたまかなと思い、番組内検索でもネーミングの文字列で検索してみました。そしたら一定の話数ごとにかなり昔の回までヒットし、文字起こしのテキストを見るとそのどれもが宇宙にまつわるネーミングの面白さについてたびたび触れられると判明して嬉しい。興奮がピークに達した今、唐突にお便り差し上げた次第です。ということで、いただきました。ありがとうございます。そう、これね、ありがとうございます。なんか、ちゃこ先生は、ネーミングに関する、ネーミング研究ラジオっていうポッドキャストやってるらしいんで、ぜひね、気になる方は聞いていただけたらと思いますし、よく褒めていただけるんですよ。ありがたいことに。僕ね、タイトル、ほんと一瞬でつけてたりするし、編集もしてないし、台本もないから、その場のこう、感覚みたいなところで喋ってる部分は多いんですけど、その中でも、やっぱ、なんか身近なものに変換したような言い方をすると、みんなに伝わるよなっていうのは、結構ずっと思っていて、だからまあポッドキャスト配信する上で〇〇みたいみたいな、なんか人間みたいとか、なんか動物みたいとか、そういった話の仕方をしてると思うんですけど、そこ意識してるんですよね。でプラスでやっぱタイトルつけるときはその誰も抵抗がないようにとか、なんかちょっと気になるなって思えるようなネーミングにしようとは思ってるので、あそこが引っかかったのは本当に嬉しいなっていう。僕がなんか意識してやってるところが、そのネーミングをめちゃめちゃ研究している方々に届いたっていうのは本当に嬉しいなと思いました。ありがとうございます。以前、朝日新聞とこうの番組出させていただいた時も、 それ言ってもらって、タイトルの付け方が最高だよねみたいな。だここはね、唯一無二になってるんじゃないかなと。でしかもこれ多分そのタイトルを付けるのがうまくいってるからなのか、もうねポッドキャストの検索で引っかかる量が半端じゃない。もう多分いつもいつも新しい人が何かしらポッドキャストのどっかのエピソードを見つけてくれてるみたいな、そんな感じっぽいので、これはちょっとね嬉しい限りですね。なんならフォローしてくれてる皆さんよりも、あの検索で引っかかってくる入ってくる人の方が多い時もあるみたいな、ね、これはどうなんだろうと思いますけど、けどまあそうやってやってたりもするので、ぜひあのなんかこれいいネーミングだったなとか、いいタイトルだったなと思ったら、皆さんからもぜひあの褒めていただけたら伸びるタイプなのでよろしくお願いします。チャコ先生ありがとうございました。そうですね、これは多分あとネーミング引っかかったのはあれです、今紹介した中で言うと宇宙版緊急地震速報みたいなところですね。いやこれはねいいこと言ったなと思いましたね、はいということで、じゃあ次行きましょうか。じゃあ木金土お話ししていきます。木曜日は2月の29日ということで、ウルード氏一日調整する特別な日ですね。なんで29日なのかと、なんで一日調整しなきゃいけないのかというところをお話しさせていただきました。これね結構個人的にも衝撃だったのは、2月に調整を入れるっていうのは慣習みたいな、あそうなんだと思って、まあ、確かになんか夏が1日増えても冬が1日増えても正直誤差じゃないですか。けどそもそも28日って2月が設定されているのが、あのなんか過去のそのローマ時代からのこの暦の読み方の慣習で決まっているみたいなところらしいので、なんかすごいなと思って、そこから今の暦までこう影響を与えているのは、当時その暦を作った時は天文学者たちが星を観測して暦を作ってるので、その影響が今もこう当たり前かのように使われているのが面白いポイントだと思うんですよね。だみんな宇宙の研究して何の役に立つのみたいな、まあ言う人もいるじゃないですか。まあ実際そう思ってもしょうがないと思うんですよね。身の回りにすぐに役立つものが出てるかっていうと、まあ世の中の研究って基本そんな、それ結構距離感はあるんですけど、ないじゃないですか。パッと見ね。調べたら結構あるんだけど。っていう中で、なんか、いや、君当たり前にカレンダー使ってるじゃんみたいな。そういったところは、なんかちょっと、トンチの効いた返事として使えるんじゃないですかね。トンチって言葉じゃないかもしれないけど。はい。ということで、試してみてください。で、続いて、1239は金曜日。こちら、ネイチャー論文紹介させていただきました。ジェームス・ウェッブの規格外の性能が数理モデルを崩壊させるということで、今週のその水曜日には、モデル、数学の計算によって、46億年前の太陽の様子っていうのを測定したっていう話をしましたけど、これが、こう、なんて言うんでしょうね。計算はこういう条件だから成り立つ。みたいな感じで計算どんどん進めていくんですけど、その、観測事実がそれを上回った場合、つまり計算上仮定している条件を覆した場合、修正が必要になってくるんですよね。これは観測屋さんの力の見せ所というか、観測っていうのは理論を上回る、そして理論は観測を上回るっていう、この切磋琢磨が業界を進化させていくところにつながるので、そこがいい感じに噛み合った研究だったんじゃないかなと思って紹介してますね。この目線僕好きなので、もしなんか気になる方いたらぜひリクエストいただけたら深掘りしていきたいと思います。そして1240は、地球外生命体の住処はここ10年間で5000個見つかってると。太陽系以外の惑星の研究、最近どんどん出てきてるんですよね。どんどん出てきてる中で、その歴史を一旦こうまるっと包括的に振り返ってみようっていう回をやっていきました。すごいですよね。ここ10年で5000個見つかってるなんて、なんか、しかもこの情報って、 意外とみんな知らなくて、地球外生命体いるのってカジュアルにこう宇宙人いるのみたいな聞いてくる人いるんですけど、まあそれはわからんとね、見つかってないもんはわからんっていう話になるんですけど、でも惑星めっちゃ見つかってるよみたいな、地球っぽい惑星も結構見つかってきてるよっていう話をすると結構びっくりされることも多くて、ならここを話すと、なんか宇宙人の話してるときに、ここ、いや、この10年で5000個ぐらい見つかってるらしいんだよねって言ったら、もうなんか、すごい宇宙詳しい人みたいな感じになるので、そういう見せ方とかを、まあ、宇宙話のネタ使ってしてくれたら面白いんじゃないかなと。宇宙好きの人は結構知ってるかもしれないんで、新しい情報とかも引き出せるかもしれないですね。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、1週間ざっくり振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。なんか1週間振り返ると面白いですね。僕もなんか、あ、こんな話したなっていうのが振り返れるんで、個人的にはかなりお気に入りの日曜特集になってます。でしかもこれ不思議なことにですね、日曜特集は結構みんな聞いてくれてるし、 YouTube でも伸びるんですよ。そう、このポッドキャスト YouTube 連携もしてあって、Apple Podcast、Spotify とか Amazon とかで聞ける状態から、そのまんま、これ、YouTube でも同じようなタイミングで更新されてるっていうので、まあ YouTube もだから毎日エピソード上がってってるんですよね。だからなんか最強な YouTuber ぐらいエピソードある。すごいなみたいな。毎日更新してこの人千何本あるじゃんみたいな。そんな感じになってるので、なんかガチ YouTuber っぽい数字並んでるけど、基本的にはほぼ音声だけみたいな。3年前ぐらいにちょっと YouTube 頑張ってみようかなと思って上げた動画がちらほらあったりする程度になっているので、ここら辺はまあまあまあ、おいおいね、YouTube 活用していかなきゃいけないですよね。みんなに聞いてほしいから。けどまあ、そういうのもゆっくりやっていきますが、まあそういう準備だと思ってぜひ YouTube の方も登録だけしといていただけたら、なんか動画が更新されたらわかると思います。まあみんな、ね、毎日ポッドキャスト聞いてくれてれば、別にそこ心配せずに、情報は、共有していくので、どんどん。まあ、ゆっくり、気長に待っててください。もう最近、しんどくて忙しくて、弱音みたいなのがなかなか、このポッドキャストでも吐けてない気はするんですけど、僕を大した人間だとあんま思ってほしくはなくて、全然何にも手が回ってない、もう、仕事できないマンなんですよ。睡眠時間を削ってなんとか対応できるところはして、どっかに謝ってみたいなことを繰り返してて、なんか良くないなと思いながら、けどなんかせっかくお声かけいただいたのに、けど声かけてもらったのにこうなっちゃってみたいな、結構ね大変ね。なんかもっとうまくやる方法を誰か教えてください。最近やっぱ効率、30歳まではがむしゃらに行こうってなってたんですけど、1月に30歳迎えて、30歳からはちょっとこう効率性をね、求めていきながら、いろんなことチャレンジしていけたらと思ってるんですけど、僕はどうも効率的にやることが苦手なのかもしれないですね。まあでも、ありがたいことにいろんなお声かけいただいて、来週もイベントあるし、来週のイベントのね、資料をね、僕今、止めちゃってるんですよ。レンさんに怒られるんだよな。絶対怒んないですよ、レンさんは。レンさんにもご迷惑かけちゃってるし、道草さんにもご迷惑をかけしちゃってるし、運営の方にも迷惑をかけてしまってると。ねえ、頑張ります。はい。とにかく、会場に来た方を絶対に楽しませるっていう自信はあるので、このあたりぜひ皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。で、こんないっぱいいっぱいになってる理由っていうのも、実は教科書の執筆をしてまして、大学の授業僕持ってるんですよ。中央大学っていうところで、関東にある私立大学ですね。で、そのでデータサイエンスのなんか入門の授業を持っていて、でその教科書っていうのをガーって作ってたんですよ。ガーって作ってて、で無事こう印刷所に入れるみたいなところまで行くのがここ1週間ぐらいであったので、もうなんかで、なんとかやりきりました。まあ、最終チェックみたいなのがあるんで、最終チェックはしっかりやっていきたいなと思うんですけど、ほんとね、怖いです。それが紙の本になって出版されると思うと。まあ、教科書なので、あんまりこう、 大々的にね、いろんな人の手に渡るみたいな感じっていうほどではないのかなと思うんですけど、まあ大学の授業を受けてくれてる方とか、あとなんかリスキリングっていう最近ね、学び直し、リラーニングとかいうのかなっていうところの教科書にも使えるようなものを書いていたりするので、まあ、これがみんなの手に届くことを願って、まあ、このポッドキャストでもね、お知らせするんで、ぜひ皆さんチェックしてみていただけたら嬉しいです。まあ、詳細とかはもう一個の本、ポッドキャストチャンネルで紹介しております。ぜひ、隣のデータ分析屋さんもよろしくお願いしますということで、はい、3月、あとは確定申告ですね。はい、もうやばい。なんか、悲しい気持ちになりそう。嫌ですよね。日曜日にこんな、こいつどんだけ落ち込んでんだみたいな、いっぱいいっぱいなんだろうなっていうのは。で、このポッドキャストは僕を赤裸々に話していかないといけないっていう使命も抱えてるので、皆さんにはありのままお届けしていこうという感じになってます。はい、僕がすごい人間だっていうことは期待しないでください。でもね、がむしゃらに頑張って皆さんにこう、楽しんでいただけるようなコンテンツだったり、他に広げていける内容も今いくつか仕込んでますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー欄、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。